羽ばたけ不死鳥、ネクストステージ松山フェニックス。
いいよいいよいいよ感、野球王国この街で士気のボール士気上がる、ゴーゴーゴーゴーゴーゴー。
坂の上のおはようございます。羽ばたけ不死鳥ネクストステージ松山フェニックス、愛媛の社会人野球チーム松山フェニックス応援番組です。司会進行 FM 愛媛アナウンサーの関千里です。メインでお話しいただいております松山フェニックスアドバイザー千原スポーツマネジメントラボの千原博さんです。おはようございます。
おはようございます。千原博です。
さて、まあ、まだまだね、あの松山であった東都大学野球の余韻がこう残る我々なんですけども、はい、もあの
熱戦をね、未だにあの頭に浮かぶね、夢にまで出ましたね、
夢にまで出ましたか、はいはいはい、僕もあのいろんな話したいところなんですが、なんと今回はその東都大学野球にまつわる素敵なゲストをなんと千原さんが呼んでくれました。
いえいえ、もうこれね、当初はね、あの私の母校日本大学の片岡監督をね、ちょっと出演依頼したんですが、うん、どうもね、あの恥ずかしい、私はちょっと勘弁してくださいということでお断りされまして、で、選手のね、松山出身の、はい、第2戦で、ピシャリと抑えましてね、あの勝ち投手になりました、はい、坂尾光太君をね、はい、松山出身の今日はお呼びいたしました、
はい、161センチという、ね、小さな体からダイナミックに投げる。
そうなんですよ、もう本編でもねちょっといろいろお話しますが、うん、その前にね、試合前の開会式の、あの始球式、
はい、
日大戦の始球式は、エイメリトルの選手が始球式を行ったんですよ。そのピッチャーよりね、あの坂尾君の方が小さかったんですよね。
そうなんですね、ですが本当にいいピッチングをする、
いや素晴らしい、
素晴らしいピッチャーということなんでね、
そうクレバーなね、コントロールはいいですね、もうフィールディングも素晴らしかったですね、
はいはい、まあ、その辺をね実際に本人を呼んで、そうですね、いろんなお話を伺っていきます、は
いはい、この番組は岩田、愛媛信用金庫、加藤、金城、木戸工業、四国名鉄運輸、白石商事、成功設備工業、高市健康、ファンホームスタジオの提供でお送りします。羽ばたけ不死鳥ネクストステージ松山フェニックス。
さあ今回はスペシャルゲストをお迎えしております、はい、ではちょっとご自身で自己紹介をお願いできますか。
はい、日本大学の坂尾光太です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
投手が来てくれました。
そうなんですよ、はい、ご存知のように、ね、日本大学2連勝、はい、勝ち点取りました。
はいはい、2試合目で、先発して、
そうなんです、地元愛媛のね、はい、松山出身の坂尾君が先発しましたね。
後投して、
そうです、5回ピシャリと、
うん、
はい、
で勝ち点に大きく貢献したというところですね。
もう1対0の、はい、接戦でね、
連勝しまして、そうです。これ実は収録がいわゆる前日に投げた直後に、来てもらっておりますけども、
ね、もう片岡監督はね、はい、もう震えながら喜んでましたね。
ですよね、はい、それぐらいこうしびれたゲームだったと思います。
3安打ですから日大は、
3安打で勝ったということですね。勝った、はい、すごい大接戦をね、はい、大丈夫ですか、疲れてないですか。
大丈夫です。
大丈夫ですか、はいはい、実はね、佐賀投手のことは、はい、この東都の開幕前から、はい、とにかく注目の選手だよということでこの番組でもご紹介させてもらってまして、
はい、
まあ、なんつっても松山出身なんですね。
そうです、大三寺の方の出身です
ね。わけではね。
あ、そうですね、はい、はい、
で地元のチームでプレーしてたんですよね。
そうです、中学校まで、松山の方でプレーしてました、
はい、
小学校が和気軟式野球クラブで、うん、中学校が愛媛ラディアンツっていうところでプレーしてました、
は
い、
ヤングリ
ー、はい、
でその後高校が、はい、高校野球の名門であります京都の龍谷大平安に、
はい、そうです、
ね、そうなんですよ。まあやっぱり平安高校へ、ね、行って、はい、やっぱり高いレベルでね、揉まれたいとということですよね。
そうですね、はい、
龍谷大平安に行ったのっていうのは、はい、お誘いがあってですか。
そうですね、はい、同じチームから2人ですね。
そうなん
です。だから昨日、はい、ちょっと土曜日ね、はい、東洋大学の加藤君ですかね、
投げましたよ、ピッチャーの、
はい、そうです、
2人とも龍谷大平安ね、
はい、そうです。
じゃあその時のチームで、はい、ダブルエースみたいな感じだったんですか。
そうですね、まあ、右と左のエースみたいな感じでやらせてもらってました。
加藤君もラディアンス。
そうですね、はい、
で2人とも龍谷大平安っていう。
そうですね、
もう高校野球界では有名ですけど、あれですか、原田監督が直々にスカウト来てですか。
いや、原田監督とはまた別のスカウトの方がこう練習試合見に来てて、こう声をかけてもらったっていう形ですね。
それ愛媛から京都に行くっていうのはどうなんですか、はい、ちょっと不安とかなかったんですか。やってやるぞっていう気持ちが大きいんですか、どうなんですか。
まあそうですね、自分自身最初から県外の高校でやりたいなっていうふうに思ってたんで、
だからね、将来野球でね、うん、あの勝負をしたいと、愛媛の学校はレベルが低いということではなくてね、
そうですね、
そういうことでしょ、
はい、
力を試したいと、
なるほど、
じゃないかと思います、
はい、そうですね、
で実際に行って、はい、そこで、あれ、エースだったんですかね、
いや、高校の時は3番手、4番手ぐらいだったんですけど、
あ、そうなんですか、
はい、そうですね、大学に入ってからこう、徐々に力がついていったっていう形ですね。
そこなんですよ、ポイントは、
うん、
だからね、ああいう名門で例えばね、エースナンバー背負わなくてもね、
はい、
頑張っていれば、ね、大学、あと社会人で話したことが当然あるということなんで、
うん、え、じゃあ日大に進学したのは、はい、スカウトっていうのは自らですか？
そうですね、まあ、自分が行きたいっていうふうに言って、日大の監督が見に来てくださって、ぜひ日大でっていう形ですね、まあ、自分からこう日大に行きたいですっていう形 で
セレクションかなんか OK？
そうですね、はい、
あ、そうなんですね、
あの平安高校はね、はい、昔からちょっと日大は結構
そうですね、
歴史があるんですよ、
ええ
と言いますのは、梶監督さん、梶さんが多分平安高校だと、
はい、
はあ、そういうのがあってなのか、
そうですね、
でも僕びっくりしたのが、今回あの各チームのいわゆるベンチ外メンバーもずらっとパンフレットを持ってらっしゃる、
載せますよね、
日大はちゃめちゃに部員数が多いですよ、何人ですか
合計150人ぐらいですね、
150人すごいでしょ、世の中でね161センチですよ、
いや僕びっくりしました、あのプロフィールではね見てたんですけど、はいはい、実際にお会いして、
小さいでしょ、
ええ、
いやその前のね始球式の中学生より小さいんだから
そうですよね160っていうのは、トートの中では一番小さいピッチャーですか？
多分そうですね、
いやピッチャーという選手全体で一番小さいんじゃないですか
そうです、多分、
なるほど、
はい、
でそこからあれですよね、もう身長ではこう分からないような、言ったらパワフルなピッチングですか？
いや素晴らしいです、
はい、どういうところがいいんですか
ね？いやまずはね、はい、まあ、球威、あのこの体で142、3キロ投げますからね、
うんうん、
まあ、それよりもコントロールですよ、
はい、あ、コントロール
か、コントロール、はい、それとやっぱり投げるテンポがいい、あのすごく、これは素晴らしいですよ、
本人的にはこうどこが一番のこう武器だと思ってるんですか？
そうですね、今おっしゃったようにコントロールが武器ではあるなと思ってます、ね、う
ん、はい、ほとんどフォアボールも少ない、
ゼロです、
この前も無四球、
ゼロ、
そうですね、
春の、ね、リーグ戦も投げてましたけど、はい、その時もほぼフォアボールは、
そうですね、まあ、16イニング投げさせてもらってフォアボールは2つぐらいですね、
だから1試合に1個出すか出さないかということですね。
そうです
ね、
抜群の制球力と、制球力、
それとね、フィールディングはうまそうな、まあまあ、僕もこの間ちょっと見た時ね、はい、ちゃんと勝利見たか、これいいフィールディングしてるなと思いましたけど、
フィールディングも自信ありで、
そうですね、もう
牽制もうまいと思いますよ、
はい、すごい、それで俺ですか、初め入った時はそれこそ、はい、なかなかやっぱライバルも多くて、
そうですね、はい、
何きっかけでこう自分グッと伸びたんですか？
そうですね、こう学年が上がるにつれてやっぱりこうチームの中心でやっていかないといけないなっていう自覚も芽生えて、はい、こうリーグ戦で投げていくうちにこう、うん、自信がついていったっていうのが原因だと思いますね。
いや、そうそうたる、ほら僕とうとう見て思ったんですけど、はいはい、言ったらベンチ入りできない人もいわゆる野球の名門校とか、はいはい、甲子園の名だたるこうね、はいはい、学校出身の方だけで、はい、どんだけ競争が激しいんだってち
ょ
っ
と思います。いや本当激しいと思いますよ、で現にあのもう一人ね、最後昨日あの、はい、最後に投げた山内君とかね、
はい、
ああいうピッチャーもいるわけですから、
うん、
その中でね、坂尾君が先発ピッチャーとしてね、はい、投げてるっていうのはね、まあ、坂尾君の努力当然ね頑張りもあると思いますが、
うん、
まあ、片岡監督のね、
うん、
やっぱり彼見たらこういう普通大体誘わないですよ、
うん、
な、
はい、そうですね、
誘わないと思う、
うん、
だから片岡監督のはやっぱりね、それの僕はだから素晴らしいと思いますよね、
はい、でやっぱそこで球速もだいぶ伸びてったって感じですか？
そうですね、まあ、入学当初は135キロぐらいだったんですけど、
はい、
そうですね、大学3年間でだいたい8キロから9キロぐらいは上がりました。
やっぱあれなんですよ、この大学でその環境によってぐっと伸びるピッチャーっていっぱいいるんですね、
う
ん、
ダメになるピッチャー結構多いと思う。
逆に
ね、やっぱりそれはもう本人の自覚と努力とね、
うんうん、
それとやっぱり指導者とこの何と言いますかね、まあ、プロでも多いですけど、
はいはいはい、
そこらでちゃんとあの何とか
マッチングが
合致するかどうかね、
はい、
それと運がありますよ、やっぱり運が、
うん、その辺どうですか？
そうですね、まあ投手コーチとかともよくコミュニケーション取って、
はい、
こう自分の状態だったりを気にしてくれたりもするんで、
うん、
そうですね、こう自分が成長できやすい環境にあるなっていうふうに思います。
なんかそのあ自分なんか伸びるなって思ったこう指導とか何かこうあったりするんですか？はい、 あ、これのおかげで結構やっぱ球速も例えば伸びたりとかっていうのは。
そうですね、まあ入学当初はこう1年生の間はこう体作りがメインな感じだったんですけど、そこでこう一気に球速が上がって、そうですね、そこからはこう技術面の指導を多く入れてもらったんで、その最初の入学した頃のトレーニングが自分の中では良かったなって思います。
なるほど。まずはね、その軸、体幹ね、
はいはい、
体幹というか体、大学生のね、トートのピッチャーとしてやれるだけの体力作り、体作りをね、はい、1年の時多分しっかりやったんだね、
そうですね、
だからそれを技術的なことばっかりやってるとね、元がしっかりしないですからダメなんですよ。
なるほどなるほど、
はい、そこらをきっちり地道にやったおかげでね、それでやっぱりフォームを作っていくというかね。
ああ、じゃあその日大の環境がまた良かったんですね。
そうですね、
それは思いますね。
うーん、
コーチ、大滝コーチ。
そうですね、大滝さんと加藤さん
っていう。あ、加藤さん、はい、加藤さんっていうのは元、ロッテかな。
そうですね、ロッテと阪神でやられて
た左ピッチャーね。
あ、なるほど、
日大の OB なんですよ。
あ、
今回これ、まあ、来られてましたけど。
じゃあ元プロの方がもう、ね、こうやって教えてくれるということなんですね。
は
い、
大竹投手はね、も、あの NTT 東日本です。私あのフェニックスも対戦したことあるんですけど。
あ、そうなんですね。
年はこの2回戦でね全然打てなかったですね
じゃあよく知ってる方なんですね。
そうなんです。
投手陣だけで何人いるんですか
50人ぐらい
ですかね。50人みたいいる
か。すごいんですよ。
でそこに、まあ、コーチがいて、
はい、そうですね、
まあ、最終的には監督はそのいわゆるコーチからの情報とか、
ね、
まあ、実際こう見て判断って、はい、50人いるのかピッチャー。
そうですね
関さんね、僕ちょっと昨日監督と話しましたね、
はいはい、
監督が、はい、投げた後の今日の練習メニューをね、
はい、
ちょっと軽く練習してるんですけど、そのメニューをあのやっぱピッチングコーチからねとその話は言って、
はい、
おそらく今日のメニューもしっかり決まって、それを彼やってきとるわけですよ。
あ、
だからその収録時間を決めるときにね、
はい、
あ、これ千葉さん問題ありませんので午後でしたら構いません、
うんうん、
だから そういうこともきっちり指導者とコミュニケーションを取って、
うん、
メニューを決めて練習やってるわけですね。
あ、メニューのところは絶対相談して決めてる。
そうですね、うん、はい、
食事の面もあれですか、その大学野球、まあ、例えば日大とかだとだいぶそのサポートというかしっかりされてるんですか。
そうですね、こう学校の食堂でご飯が出るんですけど、
うん、
そこでこう栄養をこうきっちりこうバランスよく、
はい、
学食で、
そうですね、作ってくださってそれを取るって感じですね。
え、野球部専用メニューみたいなのがあるんですか。
そう、まあ、基本的にこう野球部が主に使ってる食堂なんで。
なるほどなるほど、
はい、あるんですよ。
今ねだいぶその食の部分もねすごく言われてる時代なので、はい、
そうですね、
あれですか、そのお休みとかもただ練習をねやみくもにやるだけじゃなくてそこら辺もいろいろ計算されて。
そうですね、
休息とかもです
ね、はい、
昔我々の時代とは全
然違いますよ
ね。我々の時代はもうね学食でね、はい、もう料理なかったらもうめちゃくちゃの料理からいっぱい食べればええという感じ
そうでしょうねきっとね。
僕なんかもあの学食でサラレーのアルバイトもしましたけどね。
ああ、そうなんですね。そうですよ、トークショーの時にほら真中さんが、あの日大は、マヨネーズをね
そうそう
っかけてとにかく食べるんだっていう話をしたんですけど今もそんなことしてるんですか。
そんなことはない。
今ね、
それは真中さん大げさにから言ってんじゃないですか。
でも今計算された食事がちゃんと出てくる。
マヨネーズ食べ過ぎだね、太ってる。
まあそういうことですね。日大らしい体型って自分で言ってましたもんね。そうそう、日大野球部。
確かに昔はね、ああいう選手多かったんですよ。
でもね、佐野選手ほらスラッとしてるし。
いやいや、今はあまり太ってるのいないもんね。
そうですね。うん、
他の、ね、選手見てても
そうそうそう、
やっぱいい体されてる選手が、ね、やっぱ多いですから、
はいはい、昔は日大は大体ババッとして
るねあんま何も言えないじゃないですか
本当そうですよね。
でもね本当その中でね言ったら今は本当その計算できるピッチャーっていい意味でね、
はい、
今なってますよね。
初戦ですからね、リーグ戦でね、
うん、どうですかやっぱそういうのを今任されるようになって、
チームの中心としてやっていかないといけないなっていう自覚と、
うんうん、
こう任されてる部分でこう抑えないといけないっていう責任が自分の中ではあります
ね。うん、だ今回はその、ね、地元で開幕という、ね、はい、そうそう、本当記念すべき試合だったと思うんですけど、はい、そこであのマウンドに立った感想っていかがでしたか。
そうですね、まあ、親とかも見に来てて、
はい、
友達も見に来てて、うん、こうそうですね、試合前とかもいろいろ応援のメッセージとかもらっての登板だったんで、
はい、
まあ、やってやるぞっていう気持ちが一番強かったですね。う
ん、まさか入った時ね、坊ちゃんで自分がトートで投げられると思ってなかった
です。そうですね、思わなかったです ね、
はい、だいたい開幕戦こっちでやるなんかとも当然思ってないもんね。
そうですね、入学当初は地方開催もなくて、
ないない、
そうですね、去年から始まったんで、ね、うん、
はい、
そうですね、まさか地元で投げれるとは思わなかったですね。
それが地元でああやってこう投げて楽しかったですか。
そうですね、こういろんな声援が聞こえて力になりましたね。
ね、前回も福島とか、ね、大分でもやってますけど、こういう地方開催ってどうですか、選手サイドからすると。
そうですね、まああんまり経験したことない球場とかが多いんで、うん、新しいこう球場で投げれるっていうのはなんかこう新鮮な気持ちもありますし、はい、そうですね、こう地元の方々が見に来てる中なんで、うん、こういいプレーを見せようっていうふうに思いますね、うん、
またね、日大というその OB が日本全国にものすごい数がいる大学だから、
は
い、
そうですね、またこれ愛媛の先輩方がね、かなりこれはもうなかなか濃い方、はい、濃い方ばっかりなんでね、もう私も疲れましたね。
と、願いが叶うんだったら、はい、フェニックスに来てほしい、来てほしいっていう、ね、話もして、ね、いいピッチャー、いや、それぐらいいいピッチャーだ
って。それはね、やっぱりこれ、あれだけのピッチングしますから、うん、それはもう社会人のね、一流企業さんもね、うん、多分お声もかかってるんじゃないかと思うし、それはもう、それは地元帰っていただきたい気持ちはありますけどね。うんうん、だから逆に言うたらもうそういうところで活躍してね、
もっとね、高いレベルで高いレベルでっていうところがね、
それでね、やっぱりね、僕はこの体でしょ、161センチでしょ、はい、だから坂尾君がこういうああいう上の高いレベルでね、うん、頑張ることによって、やっぱり本当にね、体の小さい選手ね、みんながみんなでかいこと ばっかりだったらあれだけど、うんうん、それこれは本当励みになると思うんですよ。
ね、僕トートとかって本当体の大きい選手ばっかりかなと思ったら、ね、いやいや、ね、佐賀投手のような方がいらっしゃるんで。
だけど考えてください、はい、石川投手いるでしょ、
あ、ヤクルトの
彼160、彼も僕170ないですよね。
そうですね、
小さいですよ、僕より小さかったもん。
他にもなんか160代のピッチャーってプロいますよね、なんかね。
そうですね、
オリックスの山岡あれも社会人
だから、はい、
彼もあんま大きないよね。
そうですね、170あるかないかぐらいですよね。
ああ、やっぱそういうピッチャーってこう参考になりますか、やっぱ自分が子供の頃やってた時に。
そうですね、石川選手はこう、うん、自分が小学校の時からプロで活躍されてたんで、うん、そうですね、そういう選手見ててこう刺激というか、うん、こう応援したくなるような選手でしたね、
はい、はいはいはい。でこれからはね、うん、その言ったら身長は高くないけどもやっぱりピッチャーやりたい、ピッチャーでやっていきたいっていう子たちの一つのお手本であり、はい、目標になる選手、
ね、おっしゃる通りだと思います、
うん、
だけどね、スピード球速とか、まあ、どうしてもね今球速ねスピード感がありますし、
はい、
そこで注目されますけども、
ええ、
だけど140キロ出るか出ないかでもね、はい、
うん、
石川投手の見てください、140も投げれない
です。そうですよね、
だけどね、それの変化球コントロール、
うんうん、
それでやっぱりプロでもう200勝目指してます
でしょ、はいはい、
そういうことが可能なんですから、
やっぱレベルが上がってば上がるほど、まあ、もちろん球速もそうなんでしょうけど、やっぱコントロールがいかに大事かっていうことが結局出てきますよね。
そうですね、
でも頭の球のねやっぱり
綺麗ですよね、
綺麗というのはね、はい、漠然とした言い方でね、はい、皆さんあんまり分かって本当に分かってる方はいらっしゃらないと思います。
これなかなかねラジオであの、まあ、テレビでもそうですけど、綺麗を表現するのって難しいですよね。
難しい難しい、
でもだから言ったらキレもあるから抑えられるってことですよね。
もちろんそうですよ。
変化球とかはどういったボールが一応自分の武器なんですか、
はい、まあこれといってっていうかはないんですけど、うん、まあ全部が自分の中で武器にはなってるかなって思いますね、はい、
ちなみに どんなボール投げるんですか。
そうですね、まあ、カーブ、はい、スライダー、はい、チェンジアップ、うん、ツーシームぐらいですね、
はい、でそれがちゃんとコントロールされてるってことね、
うん、でね結局それはどういうことかといえば、はい、フォームがねおそらく一緒なんですよ、
はいはいはい、
だから大にして多いのはね、うん、速い球160キロ投げても、
はい、
変化球の時にちょっと腕が緩んだりするピッチャーね、これはやっぱり捕まるんですよね、
はいはいはい、
だから同じ投げ方でボールが曲がったり伸びたりするとね、それはバッター打てない、戸惑いますから。
そういう、 こう技術というかそういうところはやっぱりかなり磨いたところですか。
そうですね、こう球威がない分こういろんな面で工夫して投げるっていうふうにはしてます、
ね、それはねやっぱり投げっぷり見ててね、やっぱ感じるところありますよね。
なんか自分の中で今こう課題とかも逆にあるんですか、まあ、今回ねいいピッチングこうしましたけども、
はい、左バッターのインコースにこう投げ切るっていうのはこう、はい、もうそうですね、高校大学とずっと課題でやってる部分でありますしね、
そうなん
です。
ここが生命線ってことですか。
これはねこれができればね、
はい、
だからプロでもね、
うん、
例えば左バッターが押されると思いますよ。
あ、意外と左ピッチャーなんだけど左バッターが苦手っていうピッチャーいますよね。
これが結構多いんです。
ですよね、
はい、
案外ね要は左代打で左でね、
はいはい、
プロでも出せますでしょ、
あ
れはね僕は全部左バッピッチャーも左バッターの時にフォアボール出すピッチャー多いんですよ、
うんうんうん、
結構
あれやっぱ ちょっとこう当てちゃうかもって一瞬こう不安がよぎるってことですか。
そうですね、こうボールが抜けた時のデッドボールっていうのは、う
ん、はい、克服できるかどうかで。
そうですね、もうそこが、
はい、できるピッチャーは勝てると思いますよ。うん、勝てるというかね、
でも今だいぶそこも攻められるように今なってるから今いる。
そうですね、うん、はい、
それ考えるとやっぱりコントロールが武器っていうのは思い切って攻めれますから、やっぱりいいですよね。
そうなんですよ、特にね、本当あの変化球もね、はい、例えばスライダーを左バッターの体からこう一発で入れるスライダーね、はいはいはいはい、これが投げれたらね、取る初球でパンとかストライク取れますから、うんうんうん、なかなか投げるピッチャーいないですけどね、あ、一つ間違えたらガーンと行きますから、
まあ、そうですよね、はい、
まだまだだからね、やればまだまだ伸びると思いますよ。
楽しみですね。
楽しみ、
今回はね、まあ、きっかけに、はい、まあ、実は私も今回とうとうのこの特集をね、番組でやっぱするというところで、はい、名前もしかしいろいろこう知ったところもあるんで、はい、これをきっかけに本当愛媛の人もまた注目をしてほしいなと思うんですよね。
いや本当そうだと思います、まあ、本当にねレベルの高い野球をね、その中でやっぱり優先でね、はい、初戦で投げてるわけですから、これは何に対しての努力ではないしね、
と思いますよ、はい、本当びっくりしました。もうこんなに部員もいて身長も低いのに、
何回も言いますけどね、はい、始球式の少年野球の時点で
もどうですか、もうこういうのも言われるのも言われ慣れました。
そうですね、
逆にそれはすごいことですからね。
そういうことですよ、うん、逆にごめんなさい、はい、身長が高いピッチャーって多いじゃないですか、言うたら180オーバーの、はい、逆に小さいながらのなんかメリット的なものって何かあるんですか。よく例えば他のスポーツとかと、はい、まあ、例えば小さいなりの何か、ね、メリットってあったりしますが、ピッチャーって何かあるんですか。
そうですね、自分の場合こうリリースポイント、まあ、ボール離すところが低いんで、はい、そこからまっすぐだとこうストライクゾーン高さからまっすぐ行く球と、はい、チェンジアップだとそこからこう落とす球のこう見分けがつきづらいみたいな、
あの、ね、ある出どころがね
低いですよね。
身長が低い、僕もそうだったんですけど、はい、低いんですよ、ね、はい、ということはね下から上がってくるように見えるわけですよ、ストレート伸びた球、
高めバッターからすると、
はい、高めがだからやっぱきっちり投げれたらね、
バッターがちょっとホップしてるように見える。
そうですね、だから低い位置から上がってくるように見えるわけです。あ、出所が低いわけです。
で今度チェンジアップはチェンジアップでまた見え方が違うの。
そうですね、
スッと落ちてます
。そうですね、
だからこれはね、だからあの出所が低い、重心がね、だからそこ低いとこからプッとこう要は高めの方がいうところなんですよ。は、低めばっかり掘るよりはね、やっぱここをうまく使ったらね、それも左バットの違反なんか投げたら絶対打てないよ。
そうですね、はい、
ああなるほど、そうか、やっぱ武器がそういうできるんですね。そうそうそう、
はい、あとスライダーとね、あと変化球、だから大体どうしてもね、左ピッチャーの場合、左バッターの場合ね、最後の勝負はどうしてもアウトコースになりがちなんですよ。
アウトロー的な、うん、
そこでピュッとこうね、
ああ逆にね、あ
のでカッと空振り取ると、
はあ、かっこいいですね。
これは気持ちいいですよ。
なるほど、はいはい、そうかね、だからあの大きければいいっていうことじゃないし、もちろんやっぱその武器を生かして、
そうそう、
勝ってきてるんですね。
そうですね、
こういうね、本当小さいピッチャーがね、あの本当にこれからね活躍するっていうのは、本当にねもう子供たちに夢を与えると思う。
確かに、
でかい子ばっかりじゃない、みんな小さい子でもね、野球好きな子ね、頑張ってる子、
いや、そうです
よ、たくさんいるわけですからね。
でトートで活躍して、これからねまたさらに上のレベルに行こうかっていう選手ですから、なんかそういう意味ではこう愛媛の子供たちのためにもなんかこう、
いや本当
頑張ってほしいですね。なんかやっぱあれですか、その自分の元いたチームの後輩とか、やっぱ子供たちにもやっぱ頑張ってほしいみたいな気持ちってあります。
そうですね、自分がこう育った環境で野球やってる子たちには、そうですね、自分より上のレベルで目指してほしいっていうのもありますし、どんどん成長してほしいっていうのはありますね。
これから楽しみですよ
ね、本当に。さあ、これからのね、話をちょっと伺いたいですが、はい、まあ、チームとしては、はい、これからに向けてっていうの
は、これから優勝はね、本当これしてないですから。
あ、日大は
してない、もう何年してないんかな。
そうです、まあ、最近まで2部にいたんで。
そうそう、
あ、そうか、
そうですね、そこから1部に、はい、自分が1年生の時の春で1部にやっと上がって、上がったこれたので。
なるほど、
1年の春か。
そうです
ね、入って1部に上がったんだな。
そうですね、はい、
で春は2位だったんですよね。
今年の春は2位、
今年の春は、ね、はい、2位 で、
そうですね、
着々こう力はつけてきてるんですよね、はい、あれすごいですね。僕はとうとうね、はいはい、この試合見て思ったんですけど、ええ、ベンチって高校野球さながらの雰囲気ですね、
はい、いやもうとうとうそうですよ。
そうですね、もう負けたら、そうですね、最下位になった入り替え戦があるんで、はい、
もう必死です。
そうですね、もう負けないように負けないようにってい う、もう1試合1試合がトーナメントの気持ちでやってますね、
だから接戦になることが多いですよね。
ほとんど接戦ですよね、やっぱ、ね、
そうですね、
初日の初戦がねちょっとあげましたけど、はい、それがほとんど接戦でしょ、
いやだから本当拮抗してるし、そうそうそう、選手も気持ち入ってるし、
でまたピッチャーがねそれぞれ佐野投手だけじゃなくてやっぱいいピッチャー多いから、
は
い、これバッター陣大変だなって思ったりするんですけど、
なかなか打てないですよ
あれはね、
うん、あれだけの球投げられるとね、だ
ってプロ社会人で即戦力でやれそうなピッチャーがゴロゴロいるから、
そうですね、
即戦力、
まあその中でね、はい、本当次はね、あのなんかもし優勝した際にはなんか電話とかでもつなげたいですね。
いや当然あの里帰りしたね。
ああそうね。
優勝したらもう凱旋帰ってきていただいて、
はいはい
はい、出てくれる、ぜひお願いします。
ね、ぜひぜひ、はい、本当その時はよろしくお願いします。は
い、お願いします。
またこれからもねこの番組でもね、はい、ちょっと日大の坂を通してのね、はい、ちょっと追っかけていこうと。
そうそう、もうでね、片岡監督も一緒に今日どう言ったら監督、はい、いやもう私は勘弁してください断られましたね。はい、
監督来たら監督来たら今度緊張して余計喋りづらくなるかもしれないです。
だからいや僕はダメなんで坂を出しますって、ね、監督からおっしゃっていただきましたから、ね、
ありがたいありがたい、ぜひ本当よろしくお願いします、
は
い、
ありがとうございます、
はい、じゃあせっかくですので、はい、愛媛のこうラジオを聞いてる方にですね、
そうですね、
これからの意気込みとか、はい、おっしゃっていただければと思います、
はいはい、まず開幕カードで勝ち点を取れたのでこのままの勢いで秋優勝して神宮大会に出て日本一目指して頑張っていきたいと思ってます。
それそれ、
うん、はい、応援よろしくお願いします。
はい、愛媛の選手としてね我々も応援していきたいと思います。
はい、はい、
今日は本当どうもありがとうございました。
ありがとうございました。ありがとうございました
。羽畑不死鳥ネクストステージ松山フェニックス
第26回羽畑不死鳥ネクストステージ松山フェニックスエンディングです。さあ今回は日本大学野球部3年生坂尾光太選手をお迎えしてお送りしました。皆さんいかがだったでしょうか。
そうですね、本当しっかりしてますし ね,
ね
でやっぱり地元に対してね、うん、こちらで投げる時のね、やっぱり松山に対する思い入れとね、うん、やっぱり松山で育って、
はい、
立派に頑張ってる姿を見せたいと、
うん、
そういう熱い気持ちがねよく伝わってきました ね,、うん、
ね、
はい、
やはりあの小さな体で上がってね、うん、強打者たちをこう抑えていく姿っていうのはきっと子供たちにとってもね、
そうなんですよ、
すごく刺激になったし、はい、あやれるんだっていうなんか気持ちになったんじゃないかと思うんですよね。
芯が強くてね、多くは語りませんけどね、うん、本当に芯の強いピッチャーだと思いますね、
はい
はい、
まあ、もちろんこの東都大学野球リーグ秋季リーグね、まだまだ続いていきますので、はい、
そうですね、
まだまだこれからも注目を皆さんもしてください、
は
い、
もう皆さん松山の皆さん坂尾君のね、これからの活躍を、注目していただきたいと思います。
はい、
はい、
さあこの番組なんですが松山フェニックスのホームページ上で過去の放送を聞くことができますのでよかったらぜひ聞いてください。
はい、
それでは皆さんまた来週です。
千原博史でした。
ナビゲート FM 愛媛アナウンサーの関一里でした。
この番組はファンホームスタジオ高市健康成功設備工業白石商事四国名鉄運輸木戸工業金城加藤愛媛信用金庫岩田の提供でお送りしました。